問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、午後ライブニュースーンという4月から NHK 総合の新番組が始まります。そこで著名人が見たいあの番組というコーナーに私こと神田伯山が出演することになりました。まあ、ディレクターさんから伯山さんが見たい番組は何ですかと聞かれたので、真剣10代喋り場で立川談志師匠が10代の子供たちにブチギレる回が見たいとリクエストしたところ、なんと採用されました。令和6年また見られる。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、一応 NHK さん的に過去のアーカイブで伯山さんが見たいものありますかって言ってさ、俺ベスト3形式で出したんだよ。で、まあ、一番がやっぱ男子師匠が、あの、10代の子供たちにブチ切れてる映像を、俺も当時10代だったんだよ。あれ2000年ぐらいだったから、それ見た時に俺、男子師匠への好感度上がったんだよ。いい老人だなーっていう。こりゃいい老人だなーって。まあ、で、その話ちょっと後にするとして、他2つが迷って、あの、デーモン小暮さんが、なんか大相撲に悪魔としてゲスト出演した時もあんだよ。それも味わい深いんだよ。今日はデーモン小暮閣下をお呼びしましたっつって、どうもっつって、いつぐらいから閣下は相撲ファンなんですか。300年ぐらいっていう、もういきなりかましてくる感じだ。アナウンサーもおっちょこちょいでさ、あれ、大麻の気配とのみのすくねの時代ですか。それはもっと前だろう、谷風と小野川の時代だよっていう、江戸の完成時代ねっていう、そういうようなところからデーモン小暮がもうオンエアもかましてんだよ、数時間にわたって。とにかくさ、相撲に関する知識はもう博学で、もう他の追随を許さないぐらいの方だから、でそこに相撲愛があるからさ、もう全然成立してるんだけど、でも悪魔として出るみたいなさ、すごいじゃん。で、悪魔なのにさ、膝やっちゃったかなとか心配してんだよ。全然悪魔じゃないんだよ、天使的なの。そこでも面白いんだよな、膝が心配だなとか言って。でもう一つが松平定友さんっていうアナウンサーでさ、で、この方俺すごい好きでさ、あの、その時歴史は動いたとかさ、昔なんか歴史番組やってて、例えば、織田信長の本能寺の変があった時に、明智光秀はなんで信長を討とうとしたのか、新説もあって、その時歴史が動いたみたいな、そういうのあってたよ。で、本当に松平定友さんの歴史が動いたのは、あの、タクシー乗ってる時、まあ、あの、運転手さんと揉めて、俺は殿様だぞって怒鳴りつけたっていう。あの、松平さん、あの、伊予松山藩の久松松平家の旗本の子孫で、NHK 内でのニックネーム殿ですから、ま、いろいろ揉めちゃって、俺は殿様だぞっていう。あの映像も見たいんだよ。監視カメラに映ってる。多分 NHK では放送されてないから、タクシーの、その監視カメラに映ってるのも見たいんだよな。で、4年後かなんか、そのタクシーの運転手さんと揉めちゃって、4年後、ようやく、ニュースイレブンのメインキャスターで戻ってくんの。俺調べたらさ。で、戻ってきたんだよ。で、ところが、1999年、そのニュースイレブンの放送中、静かにしろって、叫びながら松平さん、スタッフに鉛筆を投げるっていう。それ流れちゃったの、お茶の間に。ね ?4 年後ですよ。オリンピックと同じぐらいのターンで、相当松平さん反省してるかなと思ったら、静かにしろっていう。スタッフに鉛筆投げつける。あれは残されてると思うの。あれをね、ぜひね、放送してほしいって言ったんですけど、梨のつぶてで、多分難しいんだろうなっていう。でも、デーモンさん、でもまあ、真剣10代喋り場もさ、難しいかなとか、いろいろあったら、第一志望の10代喋り場が通って、めっちゃくちゃ良くて。で、そもそも知らないよっていう人もさ、あの、リスナーの中にいると思うんですけど、だいたい2000年の の時にやってたんだよね。で男子一生出たの2000年の5月だって。でこれが喋りはもう1期生とか2期生3期生とかってことで8期生ぐらいまであったと思うんだけど、だいたいね10人程度で、まあ、10代が喋るんですよ。一つのテーマでこうディベートをするみたいな。で台本なし、司会者なし、結論なしみたいな感じで、でそこになんかいろいろゲストが来て大人がで一緒になってこう喋るみたいな感じなのよ。なんかわかんないけどこういうのうまくやりそうなゲスト多いじゃん。でところが第一期の最終回ですよ。ディレクターがさ、もうなんでそんなことするのかなと思ったけど、なんか適当に糸井重里とか鴻上尚史呼んどきゃいいよお前、だいたい丸く収まんだろ、あのぐらいの感じが。立川男子呼んできちゃって、立川男子ダメじゃん。しかもその時元気な男子師匠なんで、64だから。でさ普通にテロップとかでさもう笑っちゃったのがさ、例えばさ、サトシ17歳高校生みたいなのあんじゃん。なんかもうその男子師匠さ64歳東京みたいな、そういうさ64歳って乗り込んでくるわけよ立川男子師匠。で着物とかじゃないわ、もうラフなさバンダナ相変わらず巻いてさ、でほんともう T シャツみたいな感じ、ジーパンみたいな感じで、なんか普通にこう真ん中でこうやって喋るみたいな。でその時のさ重藤もうテーマがもういいよ、真剣に生きるっていうことは必要かどうかっていう、このテーマなんだよ。すごいだろ、真剣10代喋りば。それに対しても男子師匠もこうやってこう答えたりとかこうしてくんだけど、もともと男子師匠ってロジカルな方なんだよ。すっごいなんかまあ理屈っぽいって理屈っぽい。例えばご自身が16で落語の世界入ってて、もうとにかく雑巾掛けとかさ、家さ師匠の掃除したりとかさ、これが落語にとって何になるんだみたいな。でそういうのに対して、まあ、名人の仙台芭蕉師匠とかが、お前さんねって無駄なことやってるだろうと思ってんだろうと、でも無駄なことが話に生きるんだみたいに言われたりとか。で後になって男子師匠は、そうか修行というのは矛盾に耐えることなんだみたいな、実際に人間社会っていうのは理不尽なことが多いわけで、で落語の中にも理不尽なことが入ってくる。その時に理不尽な目にあった時の人間描写とかは理不尽な目にあった時にできるもんだし、そのどうやったらこの状況を打破するかとか快適にするかとか師匠を快適にしなきゃとか、そういうのを全部考えられる、そういうなんかこう忖度のない社会でどうやって過ごすかみたいなことが、まあだから修行っていうのは矛盾に耐えることだって男子師匠が定義して。であとさ俺すごい感動したのがさ、男子師匠の赤目高に書いてあったのかな、嫉妬の定義を教えてやるって言った。これがすごい明確で、世の中まあ嫉妬に溢れてんじゃん X も含めて。なんて言ってるか、己が努力行動を起こさずに対象となる人間の弱みを口で上げつらって自分のレベルまで下げる行為、これを嫉妬と言うんです。一緒になって同意してくれる仲間がいればさらに自分は安定する、こういうのを明確に定義してんの立川男子って人はね。でそのロジカルな立川男子64歳、円熟味あふれる男子師匠が10代と討論すんだよ。しばらく経ったら立川男子その10代に何言ってたか、ふざけんなてめえたち、俺は立川男子だっていう。ロジカルだろ、ロジカルなのよ、ぶち切れるんだよ。あれを令和6年に見せたいんですよね。いやそのなんかさ恥ずかしいじゃん、だって俺立川男子って知らないわけで10代その頃あんま男子をメディアお出になってなかったから、まあ出なくていいけど落語家だから、俺を誰だと思ってんだって、つまり俺に敬意がないと、俺に敬意がないっていうことを怒って言うって一番情けないじゃん。それがチャーミングなのよ、すごい。俺は帰るっつって楽屋行っちゃうんだから。それまで子供たちがね一生懸命なんかいろいろ喋ってんだよ、真剣に生きるというのはどういうことかみたいなさ、真剣に生きてないやつ嫌いなんだよねとかっていう風に言ったりすると、また別のやつがさ、そんなのお前に言われる筋合いねえしみたいな、俺は俺で真剣だしみたいな、お前の真剣ってなんだよ、言う必要ねえしみたいな、そういうまあなんていうのかな、まあそういうなんていうのか、10代ってあるじゃん俺たち、なんかインプット大してないんだけどとにかくアウトプットしちゃうっていうあるあるなんですよ。自分たちも10代の頃そういうの通ったなみたいな感じで。でそこで64歳のロジカル立川男子どうするかっていうと、ブチギレる一択っていう、これがねいいんですよ。で子供たちがそういいのが、結局今まで他のなんかゲストとかってちゃんと大人だから成立させてくれたんで番組を。でその子たちも多分ちょっとどっかでおごりはあったと思う。あ、なんか結構真剣10代喋り場ってバズってるし、なんか俺たちちょっと多分高校とか行ってもさ、なんかすごいよね、あんなとこで喋れてて、いや、まあ別にまあ、みたいなことも多分ガキ同士で、高校生で、ちょっとモテたりしたと思う。ちょっとモテたり男も女もしたと思うんだよ。だけど、 今回の最終回のゲストは話が通じないんだから、全くブチ切れて俺を誰だと思ってんだって帰っちゃうんだから。子供たち泣くんだよ、女の子とかなんつってすごい泣いてさ、それ一番の悪はさ NHK のディレクターとかカメラマン撮ってんだよ泣いてるの、いい映像だなんて言いながら、で男たちもさまさか帰るとは思わなかったっつって、ようやくその子たちに芽生えるの、なんとか成立させなきゃいけないって。したらなんかもう子供たちで話し合っちゃって出てっちゃったからさ、男子よこっちも本気で言ったら向こうもきっと答えてくれると思うよみたいな、そうかなみたいな、みんなで行こうなんつってさ涙流す女子たちで、男たちも男たちでちょっと薄めに涙流しながら、そこは子供なんだよ、可愛いんだよ、いろいろ口ではバーバーバーバー言っててもさブチギレられたらそこで終わっちゃうって。で令和の世の中だったら多分そんなブチギレる立川男子とんでもないってことになって、まあ実際とんでもないんですけど、そこで終わっちゃうと思うんだ議論は。でもそこで子供たち10人ぐらいが男子師匠の楽屋行って、すいませんみたいな、もうちょっとだけお話ししていただいてもよろしいでしょうかつって、もうその時立川男子はもう思いっきりタバコ吸いながらディレクターと、いかんのですよ、あれじゃいかんのですよ、冗談じゃないよって言ってずっとディレクターに怒ってるわけで、そこに子供たちが目に涙を浮かべながら、すいませんでした、もうちょっと話してくださいって、考えたらすいませんってのもよく分かんなくて、何に怒ってんのかもよく分かんない、手探りなんだよまさに。したら男子用が話しましょうってよく分かんないんだよ、もうさ何に怒ってたのもよくない、要するに俺に敬意がないっていう理屈じゃないんだよそこは、ようざんすっていう、話しましょうって。第2ラウンドで再開ってなって、でもう面白かったのが、1ラウンド目はさ立川男子のことをさ散々無視してるっていうわけでもないと思うんだけど、自分たちの好き勝手言ってさ、もう俺がとか言うんだ、平気で俺がとか、そんな感じだったんだ、俺って言わないじゃん立川男子っていうか目上の人が来てる時に。でもそこも行き切っちゃうみたいなさ、まあ彼らも彼らでなんかこうなんか自分の自我みたいなのもあるから、そこもなんか未熟なんだけど可愛いじゃないお互いさ。でもクモンとは言わねえ、もうやっぱ第2ラウンド社会性を帯びてるから、そういうわけでって言います朝生で西部進むがブチ切れた後じゃねえんだから、お前大島渚とかお前野坂昭之がブチ切れた後の展開じゃねえかよって、そういうわけでねっていう、まあ皆さんの意見もっていう、ちゃんと社会性を一足飛びにもう子供たちが大人になってくんで、見る見るうちに映像の中でさ、そうかこういうわけわかんない大人もいるんだっつって、で真剣に生きるってことについて改めてちょっと討論したいんですけどみたいな、したらその後の男子師匠もさなんかちゃんと答えてくれるんだよ、いろんなことした時に。やっぱその子たちはディレクターとかに指示されて、経験で自分の経験で行くしかないから、俺はねあるがままに行きたいの、あるがままに行って茶髪のさ俺って言っちゃう子がいいんだよ。俺この前屋久島に行った時崖から落ちたんだよ、その時一生懸命になったの、やっぱ登り切った後なんかこうすごい充実感があって、それを得ることが幸せで、俺はだから幸せになるために一生懸命っていう言葉を肯定したいっていうさ、それ生存本能じゃないの、それ生存本能とさその一生普段のさその日常と非日常の一生懸命さ分けた方がいいと思うんだよね。その崖から落ちた時はみんな一生懸命だと思うよ、したら別のやつがさ、こんなことをお前に言われる筋合いねえから、なこと求めてないよみたいなさ、またあれ始まっちゃうんだよ、立川男子じっと聞いてんの、じっと聞いてんの、またそれでさ男子はどう思いますかみたいな、ちゃんと回すんだよな、したらさ真剣に生きてないやつに対してみたいな、それはねあれなんですよつって、真剣に生きてないってのは自分もちょっと怖がってんだな、だから真剣に生きてるかどうかっていうのを確認して自分が安心したい作業なんだよみたいなことを言い出すのよ、まあ、ちょっと自分の経験に基づいた64歳東京立川男子だから本当にね、真剣10代喋り場どころじゃないの、真剣60代落語家だから男子師匠は。で他のやつがみんな何を求めて生きてるんだろうみたいな、でしたら男子はどう思いますかっつったら、まあそうなあって、なんで生きるかって言われたら、まあ死ねねえからだよっつって、でそれちょっと10代に難しいじゃん、で病気をしてるからね男子師匠も、癌かなんかでね、で人間ってのはあれなんだって、死ねねえから生きてるんだよ、死なないから生きてる、これどういうことだろう、わさわさわさわさわさわさ、でまたなんか余計なこと言うと帰っちゃうから、わさわさわさわさわさわさってなってる、人間というのはですね勝手に生きがいを作るんですと。で戦前とかはお国のためにつって生きがいを国に作ってもらった、あるいは宗教でもそういう生きがいってのは作れるんでしょうと。 だから生きがいってのはでもね少ない方がいいんですよとかってそういうこう自分のこう理論になってくわけで、確かにそうなんだよね。人間の幸福っていうのはもう価値がどんどんどんどん上がってくるからさ、何をもって幸福かの基準を決めろみたいな、どんどんどんどん、だから X とかインスタとかでもそうじゃない、あいつがなんか旅行行ってたりするとキーとかうまいもん食ってるとキーなんつって、俺この前さゴディバのパン買ったって言ってるだけでさ、他のやつがさなんかリプライかなんかでさ偉くなりましたねって書いてある。冗談じゃないお前、俺ゴディバのパンお前45分並んだお前当日券で一生懸命ラジオスタッフに渡すためだよ。でラジオスタッフ食ったら別にうまいの一言もないよ。いいのそれで、いいのよ、俺自己満足で買ってきたから、っていう、いいんだよそれで、普通のパンだよこんなの、ゴディバのパンだってちょいお高い普通のパンだよ、いいのそれで、求めてないの、自己満足の世界だからね、ちょっと喜んでくれるかなって思ったよ、いいのそれで。重藤だけだよ先週休んだ、お先週休んだちょっと自分の中のじくじたる思いでさ、いや美味しいですねなんて、嘘なんだこいつ、もう目見てわかる、すぐ嘘だって。そういうことなんだよ、自己満足だから。俺が買ってきたっていうところで喜んでもらうまで考えてない、幸せの基準は買ってきたって止まってる、こういうことなんだなっていう、男子ショーってのは教えてくれんだそういうの。だからそういう風にちょっとなんかちゃんとした討論になって、で最終的になんか男子ショーも満足して帰ってんね。何にもまとまってないんだよ、何にもまとまってないの、面白かっただな。でなんか僕はね、その時にふっとなんでこの真剣10代喋り場で男子師匠が怒ったんだろうっていうと、まあ単純に俺のことを知らないから敬意がないっていう、まあかっこ悪い怒り方ではあったと思うんですけど、プラスやっぱね、これもういろんな人が言ってると思うんですけど、俺も10代だったからわかるけど、なんか中身はないんだよね、中身がない。だから中身がないから、この番組終わったとしても、終わった後何にも残ってないんですよ。マジで。で、時々ね、前座修行って必要あるんですかみたいなことを、言われたりすることもあって、特になんか、二つ目っていう身分になって、前座二つ目真打ちってあるんですけど、だいたい4年ぐらいかかるんですよ。二つ目になるまで。まあ、いろんな一問で違うんですけど。で、その時にはもうほんと着流しつって、羽織とか袴とかそういうのも全然つけることはできないわけですよ。着ることができない。身分としてね。で、師匠方のお茶とかこう入れたりとかさ、着物畳んだりとかって4年やるわけ。まあ、ある種今の言葉で、強い言葉で言うと奴隷みたいな生活をさせていただくってわけなんですよ。で、SNS とかもできないわけ。で、そうすると、修行とかを実際にやったことない人とか、特に落語とか講談全く興味ないやつがガガタガタ言いがちなのが、SNS とかも前座の時代できないの、時代錯誤だみたいなことを言うやついるんですよ。でもそうじゃなくて、俺は前座修行4年やった後に、師匠方とかも、まあ、ある種、半人前なんだけども、前座修行を抜けて一人前って扱ってくれたり、SNS をやることができたり、羽織とか袴をつけることができたり、いろんな他の仕事、ラジオとかもやってよかったりとかっていうふうに、その4年というのは、そいつに発言権なんか一切ないんですけど、ちゃんと厳しい修行を乗り越えた上に、そういうものを獲得していく作業だっていう。で、この、何かを頑張ったから獲得して、まあ、ラジオでちょっと喋ることができたり、羽織袴つけたり、SNS ができたり、まあ、もっとも前座のうちから戦略的に SNS 師匠の許可を得てやってる人もいます、それはいいんですけど、そういうなんか獲得していく作業で発言権というものは誰も彼もが得られるものではなくて、やっぱりある程度何かをやった人が発言をすることがその事象に関してはあるみたいなの僕はあると思うんですよ。だから物を言うにも資格がいるって男子師匠が言ってたんですけど、まさにそうで、特にこのがっつりした指定制度伝統芸能の中で物を言うのにも資格がいるっていうのは結構居心地が良かったりしますし、お互いが楽だったりするんですよ。それ別に私が上とか下だからってことではなくて、前座の時代に頑張って頑張ってそれがポーンって解放された喜び、抑圧されて解放された時、しかも嬉しいのは上の師匠方もみんな前座やってるから、それをみんな共有してるわけ、みんなその苦しさを知ってて、それでいてそこから解放される喜びも知ってる、だからお互いの気持ちが分かるっていう、その指定の伝統芸能の関係性みたいなのすごく俺は好きで、だからなんて言ったらいいかな、この10代の喋りがば、やっぱり男子を前にしてお礼とか言っちゃったりとか、なんかこうそんなに深く考えてない主張を公共の放送でそのまま言葉を安易に使って言っちゃうとかね、ちょっとこうなんでしょう、虚栄心みたいなものが満たされるみたいなもののところに 冷や水をぶっかけた立川談志っていう人は、なんか僕はね、それがなんか今の社会にちょっとだけ必要なことかなと思ったんで、まあちょっと今回選ばせていただいたということでね。で、 NHK の総合のニュースン、4月4日の木曜日です。4時台のコーナーでオンエアされます。ただこれね、残念ながらね、7、8分ってすごく短いんですよ。僕のコメントとその談志が多分ブチ切れてるところと、女の子が泣きじゃくってるところ、そういうものが無駄に見られる。ただそれかもしかしたら差し替えで松平定友さんの可能性もなきにしもあらず。いや、ないかな。鉛筆投げつけるシーンが、わかんないね、わかんない。 NHK 何仕掛けてくるか。ではちょっと一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、やっぱ落語芸術協会っていうのは今相当平和なんだなっていう、ちょっとそれがね、ちょっと事件がありましたんで、なんか一斉メールがね、会員に送られてくるんですよ。まあ落語家さんがメインなんですけど、講談師の方とか我々ですね、で他にも色物の先生とかね、いろんな方がもう大所帯で所属してる。でこれ一斉メールだと誰かが大体ですね、亡くなったとかさ、悲しい訃報の知らせが多いんですよ。で怖いなと思って一斉メール梅野城からさ、転送されてくるのを見たんですよ。したら今回ちょっとね、全然違ってて、新宿末広亭の楽屋、いや、まあ、結論から言うとこれ長い文章なんですけど、偉い人が偉い席に座らないからみんな困ってますっていう。これちょっと分かります？柱の前ってのがあって、新宿末広亭楽屋がですね、6畳とか8畳ぐらい狭い楽屋なんですよ。1階がね、で2階は色物の先生方でいるんですけど、でその時に柱があって、でその前に座るのがまあ一番偉い人みたいな感じなんですよ。だから過去には、まあ、米丸師匠とかね、でそのさらに前だったら今助流教とか、もう金五郎とか、多分その辺が座ってたと思うんですよ。でもう他にも落語協会とかだったらさ、もう古参炎症とかさ、そのあの辺のまあ超レジェンドたち、まあ、だからその本当雲の上みたいな、会長やってましたみたいな、まあ、副会長やってましたみたいな、そういう人たちがお座りになると。でところが今の落語芸術協会の師匠方ってみんな謙虚で優しい人多いから、なんかそういうとこ座んないのよ。でもうナンバーワンのその柱の前だけじゃなくて、ナンバーツー、ナンバースリーのとこも座んないのよ。なんかナンバーフォーぐらいのとこ座ってんの。そうすると若手真打ちが座るとこなくなっちゃって、空席があるわけ。すっげえめんどくさいのよ。いや、それを理事会かなんかで出されて議論した結果、座ってくださいっていう。いいだろこの平和。席その30センチぐらいしか離れてないんだよ、ナンバー4とそのナンバー1のところって。ちょっとだけだよ、ちょっとだけ。柱の前でもみんなさ、やっぱもうブルブルブルブルさ、そこはやっぱ敬意があるから座れないわけだ、うん、でそれでさ、そのお達しが来て、その翌日か当日かな、新宿末広亭俺行ったんですよ。ね、でしてさ、他のさ、ちょっと俺よりも4つか5つ上の新口が出ててさ、兄さんたちが出てて、あ、兄さんなんか見ました、あのメール、あ、見た見たっつって、いやそうなんだよ、だから偉い方がやっぱ偉い席に座んないと俺ら若手新口が座るとこないからなみたいなこと言ってて、本当ですねっつって、あれちょっと待ってください、これ今回の顔付けで言うと次一番偉い人って、あ、新次師匠だっつって、宮地兄さんの師匠でも弱い70超えてまして理事ですよ。で新次師匠大体ナンバー4のとこ座る、謙虚だから、優しいから。で、あ、そう、じゃあもうそうだなっつって、他の2人の中堅真打と一緒にナンバーフォンとこもう別に座っとこうっつって、穴埋めとこうっつって、だからもう新次師匠の座るとこ埋められてるわけよ。それで新次師匠がガラガラ、おはようっつって入ってくるわけで、おはようございます、おはようございます、おはようございますってね。で顔付け見たらもう新次師匠が一番偉いわけですよ。その時にで新次師匠が、うん、じゃあいつものとこだと、あ、座ってるみたいな感じで、なんか物置いてあるから どうしようってうろうろしてる時に、他のそのちょっと俺の上の先輩が、あっしょと、メール見ましたかっつって、芸術協会の、お、見た見たっつって、なんか偉い人は偉いとこに座んなきゃいけないみたいなやつだよっつって、うん、そうなんです。で師匠は偉い人なんで、ぜひね、この柱の前に座っていただきたいんですよっつって、新次師匠がゆっくり柱見てさ、やだよっつって、いやいや、でもこういう風にやっぱこういう風になってますからみたいなしたらさ、新次賞もやっぱそこはさ、すごい素敵な人で素直な人だからさ、じゃあ座るかっつって、でまたこれが素敵なのがさ、スッとお座りになるんだよ。でこれがさ、またさ、バカなやつとかだったらさ、もうちょっとだけさ、足のさ、親指乗っけただけで、怖い怖い怖い怖い怖いっていう、スカイダイビングするみたいな感じ、じゃあ無理無理無理無理無理っていう 感じじゃなくて、新実師匠そこすごく、あ、わかった、じゃあ座るっつってさ、それでさ、もうみんなが刮目して、前座もお林さんもさ、中堅新内も俺もさ、もう十数人で新実師匠がさ、座るところを見るんだよ。で、新実師匠も初めて一番偉いところなんか座ることないわけだよ。もうみんな刮目して、それじゃあ座るぞっていう、そんな感じで、どっかり座ったの。で、前に火鉢があって、火鉢をこう横でもみもみしながら新実師匠言った一言、落ち着かないっていう。で、お茶くんで、お茶です。落ち着かないなーっつって。でもなぜかみんなもう拍手。座った。座ったって。赤ちゃんがハイハイしたんじゃねえんだから。赤ちゃんのハイハイが、あ、タッチ、あら、立ち上がってっていう。それに近いんだよ。でもなんかそこのさ、なんていうのかな、敬意、その新実師匠がさ、過去自分の師匠の仙台文治だ、龍城で、仙台文治と龍城なんてさ、あの人たちはさ、もうやっぱ自我が強いからさ、お互いさ、そこに座りたいからさ、押し合って立つんだよ、右左で。ずっと押し合いながら、俺が座るんだ俺が座るんだって。そういうの見てたらもう座る気なくすよね。偉い方たちが代々座ってたの、そこに座るっていう。別にこんなのさ、その、まあ、物理的に言えば何のあれもないよ。だけどそこに対する思い入れ、敬意みたいなのがあって、その新実師匠が満面の笑顔でこう座って落ち着かん。で、二日目からもう普通にお座りになって、それすっごい嬉しいじゃん。なんか変に無駄な謙遜しないみたいなさ。いや、だからなんかそれも含めてね、まあ、芸術協会、平和です。座ったーって。いいだろ？寄席最高だよな。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。